一同ご起立ください。礼拝唱詩。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。どんなことにも感謝しなさい。これこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです。賛美歌385番1節2節4節。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。使徒信条を告白します。我らは各信じ世々の聖徒と共に使徒信条を告白す。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、 三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。聖書に記されました神の言葉を朗読いたします。ヨハネの手紙1、5章、5節から13節、新約聖書の446ページ。ヨハネの手紙1、5章、5節以下。誰が世に打ち勝つか、イエスが神の子であると信じるものではありませんか。この方は水と血を通って来られた方、イエス・キリストです。水だけではなく、水と血とによって来られたのです。そして、霊はこのことを証しする方です。霊は真理だからです。証しするのは三者です。三者で、霊と水と血です。この三者は一致しています。私たちが人の証しを受け入れるのであれば、神の証しはさらに勝っています。神が御子についてなさった証し、これが神の証しだからです。神の子を信じる人は、自分のうちのこの証しがあり、神を信じない人は、神が御子についてなさった証しを信じていないため、神を偽り者にしてしまっています。その証しとは、神が永遠の命を私たちに与えられたこと、そして、この命が御子のうちにあるということです。御子と結ばれている人にはこの命があり、神の子と結ばれていない人にはこの命がありません。神の子の名を信じているあなた方に、これらのことを書き送るのは、永遠の命を得ていることを悟らせたいからです。
祈りましょう。愛する天の父なる神、今世界は新型コロナウイルスの脅威、そしてまた国際政治上の紛争、それら誠に困難な状況の中に立っております。しかし実はそれらの背後にあるのは、まさしく私たち一人一人のあなたとの関係におけるそのあり方であることを思わざるを得ません。この朝も御言葉を通して、どうぞ私たちにそのことをさやかにお示しください。そしてこの地にあって、本当に小さな命でありますけれども、あなたによって与えられたこの命を生かされている私たちが、どうぞそのあなたの御心をしっかりと受け止めつつ生きていくことができるように御守りください。コロナウイルスの感染は未だに収束をする気配が見えておりません。人数が少し減ったとか、いろんなことが言われていますけれども、あれは国が意図的に検査数を絞り込んでいるから、見た目人数が減っているように見える部分もありますけれども、そういう姑息な手段ではなしに、どうぞこの出来事に真正面から向き合いながら、誠実にこの病の中にある人々を覚え、祈り働くことのできるものとならせてください。神様、この洛北教会の教会員をあなたがお守りくださいますように、一人一人を内から強めてください。そして新しい習慣をみんなで歩み出すことを得させてください。主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。ロシアによるウクライナ侵攻が始まりまして、その背景に何があるか、そのことはこの日本ではほとんど正確に理解されることなく語られることもありません。今日は本当に冒頭で数分、3分では終わらないかもしれませんけれども、そのことについて少し言及をさせていただきたいと思います。実はあのロシアにおけるウクライナ侵攻の背景にある一番大きな要素は、教会をめぐる問題なのであります。どういうことかと言いますと、ロシアというかあの地方はですね、まあ、昔はルーシと呼ばれていたわけですけども、ルーシがロシアになっていくわけですけども、紀元988年にキエフ公国の大公でありましたウラジミールが洗礼を受けます。東方教会の洗礼を受ける。でそれを歴史的には学校でも習います、教科書にもそう書いてありますけど、ルーシの洗礼って書いてある。ロシアが洗礼を受けたんだと。場所はどこかというと、言うまでもなくキエフであります。あのウクライナという国、そしてキエフこそがいわゆる大ロシアの精神的な中心地であったんですね。そのキエフ大公が988年に、ギリシャ正教の洗礼を受けて、そこからあとずっとロシアは正教会、オーソドックスチャーチの信仰を守って歩んできたわけです。で当然のことながら、当時はロシアとかウクライナなんて区別ありませんから、大ロシア全部が、一つの信仰、一つの教会、当たり前のこととして、まあ、生きてきたわけです、これまで。で今日ヨーロッパ世界、キリスト教世界は東と西に分かれていて、西はローマカトリック教会の文化圏、これはラテン語の世界です。東がギリシャ正教の世界、これはギリシャ語の世界であります。ローマ帝国も東と西に分かれていましたね。あの東ローマ帝国っていうのはまさにビザンチン、 ビザンツ帝国、あれは、正教会の世界だったんです。西ローマ帝国はローマのローマンカトリックの文化圏、その2つの文化圏は今日でも、もう脈々と受け継がれて生きているわけですね。ところがウクライナがロシアから独立をしまして、その時の条件は中間地帯にあって緩衝地帯になるということが前提であった。その約束っていうかね、それでウクライナは右にも東にも西にもはっきりとはつかない、どちらかと精神的に言うともちろん東ですけれども、でも緩衝地帯になるんだということを前提にロシアはその独立を認めたわけであります。ところがそのウクライナが最近になりまして西側に入ると言い出して、 NATO 北大西洋条約機構に加盟するんだと言い始めて、実は2018年に教会の大胆な組織変更を行った。それは何かというと、これまでウクライナの教会は、ウクライナ正教はもちろんモスクワ総主教の支配下にあった。ところがそのモスクワ総主教座から独立をさせて、キエフ総主教座っていうのを新たに創設して、これ歴史的に見るとむちゃくちゃな話なんですけど、そして独立するんだということで、実際に2018年にそれを断行したわけです。で、このキエフ総主教座を独立させるにあたって背景にしたのは、コンスタンチノーブルの総主教座です。コンスタンチノーブルの総主教からお墨付きをいただいて、許可をもらってキエフ総主教座、これまでは府主教といいまして、ね、メトロポリタンだったんです、キエフは。で、そのメトロポリタンであったものを総主教、パトリアッチに格上げをする、それをコンスタンチノーブルの総主教に、総主教座からそれを許可してもらって独立したという形にしたわけです。これが2018年。私はそのニュースを見たときに、これは将来えらいことになるぞと。ロシアが何年これを指をくわえて黙って見てるかな、これはもう大紛争が起こるなとその時思った。なぜ、キエフ総主教座などというものを、作って独立したかというと、そのキエフ総主教座を中心とするウクライナ正教会全部を西側世界に持っていくためなんですね。早くもバチカンはそれを承認というか歓迎をしまして、東方天霊のカトリックという言い方を始める。東方天霊というのはロシア正教、正教会の天霊です。天霊は東方教会なんだけど、精神はカトリックだって。それでカトリックの教会に、その正教会の聖職者たちをどんどん招いていくっていうね。それが何を意味するか。ロシアから見ますと、キエフこそが、我が大ロシアの精神的な発祥の地ではないか。まさにルーシの洗礼。その精神的な根拠であり、発祥の地である、その町を抱えたまま、ウクライナが西側世界に移る。もう絶対に許すことがありえんだろう、そんなものは、というのが、実は、一つの認識なんですね。もう一つは、地政学的な問題。ウクライナが完全に中立であるということが、ロシアにとっては絶対条件。なぜならこれまで西方教会、西側の世界から何度もロシアは攻め込まれてますよね。ナポレオンしかり、ヒトラーしかり。もうまさに、その、モスクワまで近づいて攻め込まれてるわけです。ですからロシアからすると、西側世界の諸国の奴らは、私たちの国土領土を完璧に狙っとるんだというのがもう染みついて離れない DNA にもなっている。それでプーチンはウクライナはネオナチズムだと言ったわけです。やってることはヒトラーが攻めてきたようなああいうことの土壌を作ってしまうではないか。それでは緩衝地帯がなくなるから、そんなことは絶対に許せないんだっていう、まさに政治と教会間、教会が一体となった問題があそこで発生をしたわけです。 私はもちろん預言者ではありませんが、2018年の時点でこれはもう絶対ロシアは黙っていない、もう大変なことになるとその時に思いました。ああとうとう来てしまったか。しかしもちろんそれはロシアに理屈があるというわけではありません。教会の問題ですよね。根本はです、教会間の問題でもある。でこの東方教会のもう一つの特徴、もうこれだけで終わりますけど、もう一つの特徴は何かというと、ビザンチンハーモニーという概念。それは何かというと、神のものは神に、人のものは人に、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にとおっしゃったあのイエス様のお言葉。つまり二つをきっちり分けて、皇帝は政治を行う、この世の、教会は神の事柄に専念する、そして精神的な部分を受け止める。この両者がきちっとハーモニーを持って協力して、人間の生活を営んでいく。これが東方教会の基本的な考え方です。で、それをビザンチンハーモニーというわけなんですけれども、その教会観があって、それで、東方教会というのは、この政府と協力してやっていく、決してその反対したりなんやかんやということはありえない話だという前提がまああるわけですね。それが今日起こっていることの背景にあることで、ウクライナの人々にとっては自分たちの教会が守られるかどうか、それはもう死活問題だっていうんですね。本当に彼らは今も信仰に厚く教会生活を送っていますから、そのことを考えたときに、今日のこの御言葉であります。ここで何が語られているかというと、9節、私たちが人の証を受け入れるのであれば、神の証はさらに勝っています。神が御子についてなさった証は、これが神の証だからです。説教黙想にも書きましたけれども、ここにヨハネの手紙の非常に大切な神学があります。ヨハネの手紙は、その一つ上、四章でありますけれども、四章でもこのように書いています。19節。私たちが愛するのは、神がまず私たちを愛してくださったからです。神の愛がまずあって、その神の愛への応答としての私たちの相互の愛がある。神の証がまずあって、その神の証に対する応答としての私たちの証がある。でこれがヨハネの手紙の神学の一番中枢にあるところ。教会とは何か、神の証と神の愛への応答なんだ、それが教会なんだと。ところが教会と国家があまりにも一体化しすぎてしまいますと、今回のような悲劇も起こりうるわけですよね。もちろんプーチンは間違っています。教会の事柄を武力で始末をつけよう、もう本末転倒も甚だしいことであります。私たちはそのあの行為を決して許してはならない、許すことができないと思いますけれども、しかし彼は見失っている、まさにこのことを見失っているのであります。これからロシアは自分たちの行為のその結果というものを国民全員で背負っていかなければなりませんね。これからどんな苦難があの国とその国民を襲うんだろうかと、暗澹たる思いになります。しかしその時にこそ私たちはこの御言葉をしっかりと受け止めていきたい。神の証、神の愛、 神様が私たちのために証しをしてくださる、その証しとは水と血と霊だと6節では申します。水っていうのは言うまでもなくバプテスマのあの水、血とは十字架の上で流されたその血潮です。でそして霊、霊とはその2つの出来事を内側で貫いていく、その内面的な霊性であります。でここにヨハネの手紙はイエス様の生涯、特に公の生涯の最初と最後を証しとして提示するんです。バプテスマのヨハネのもとに膝をかがめてヨルダン川で洗礼を受けになったその事実、そしてあの十字架の上に登って十字架にかかられたその出来事、この二つがイエスの生涯の最初と最後に立てられた、しかも神による証なのだ。ここから一つ私たちが学ぶことは何であるか、私たちの人生も一緒だということです。私たちの人生も、私たちの人生の最初から最後まで、その中に神様が証を立ててくださる。赤ん坊として生まれてきた時におめでとうと言ってもらって、たくさんの愛に育まれて大きくなって、さまざまな試練がありますけれども、そのさまざまな試練の一つ一つを神によって支えられて、なんとか乗り越えてきて、そして最後に神様を見上げて、ありがとうございます、神様感謝ですと言って、その神様の身元に召されていく、その人生の最初から最後まで全部が、実はこの私の人生を通して立ててくださった神の証なのだ。すいません、もういつもいつも妻のことをつい言ってしまうんですけど、妻の手はちっちゃいんですよ。お互いにこけないように手をつないで歩いてても、もう子供みたいなちっちゃな手。でもあのちっちゃな 手でどれだけの仕事をあの人はしていったかなと思うんですね。あのちっちゃな手がどんだけ大きな働きっていうか、それを生み出していったか、そのことを思いますときに、本当に彼女の人生を神様が大きな大きな証として立ててくださったんだっていうことを今も本当に思いますね。いや、神様ありがとうございます、本当に感謝です、あんな大きな証を私は真横で見ることができました、すべてはあなたが立ててくださった証でありました。私も拙いものではありますけれども、どうぞこの人生を通してあなたが立ててくださる証のその材料となることができますように、神よ、あなたが私の人生を通して立ててくださる証、最後にそれを私自身も拝見させていただいて、感謝して喜んであなたの身元に召されていくことができますように、それだけが今はもう私の祈りですね。その時に、まあ本当に教会というものがどういう教会観に立つかということ、プーチンの洗礼を受けたクリスチャンなんですよね。ロシア正教の礼拝には彼は必ず出席をして、3時間近い間を一番前の席で立ち尽くして礼拝に出てんです、あの人の。神よ、あなたを信じるという者の心に、あなたご自身の御言葉、御声をどうか響かせてください。彼にも 彼にもあなたの御言葉を聞かせてください。そう私は祈ります。説教者の務めとは何か、それは説教を語ることだとお思いになる方は多いかもしれません。しかし一番大事な説教者の務めは御言葉を語ることではなく御言葉を聞くことなんです。一週間まさに全身全霊をというかもう一生懸命御言葉に聞き続けてヘトヘトになるまで聞いてようやく聞かせていただいたその神の御言葉をただお取り次ぎをしているわけであります。私たちの人生全体が神に聞く人生であるように、そのことを通して私たちの人生が神様の証を立てる人生であるように、そのことを祈り願いながらみんなで歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、始まりました国際紛争があります。どれだけ多くの人々が命を失い苦難の中に投げ込まれていくか考えるだけでも本当に胸が痛みます。恐ろしいことであります。どうぞ今こそすべてのものにどうかあなたの御声を聞かせてくださる。そして自分の力ではなしにあなたを証しするものとして生きることができるように、私たちにあなたの御言葉を与えてください。守ってください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
献金の祈りを捧げます。天の父なる神様、週の初めの主の日の日曜日の朝、分散形式ではありますが礼拝を捧げ、共に賛美し、神様の御言葉に耳を傾け、豊かなお恵みをいただくことができましたことを感謝いたします。コロナの感染拡大がなお続いています。一日も早く収束して再びこの礼拝堂に皆が集まって共に礼拝に預かる日が来ることを願います。今日から始まります1週間、本日この礼拝でいただきましたお恵みを糧に元気に歩んでいくことができますよう、私たち一人一人を支え導いてください。今ここに感謝と献身の印として献金を捧げいたします。どうぞ神様の御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。今週の集会ですが、青年会の総会がこの礼拝直後にズームにて行います。参加ご希望の方でズームのリンクがわからない方は教会まで入室アドレスをお問い合わせください。コロナ感染症の再拡大により、当分の間主日礼拝も会堂での礼拝を教職役員のみで守る分散礼拝とします。教会学校、朝の聖書研究会、夜の祈祷会、説教黙想を読む会も当分の間休会とします。教会資料の作 教会総会の資料を作成します。各部の関係者は中西純姉妹宛てに、次週3月6日までに提出していただきますようお願いいたします。本日は今年度最後のやめる友献金の日です。ご協力をお願いいたします。また今年度の会計も締めます。総会資料の作成を行いますので、これにつきましても皆様のご協力をお願いいたします。それではご起立いただきまして、正英541番
キリストのお恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。どうぞご着席ください。報告にもありました通り、3月中もですね、当面の間分散礼拝での礼拝を守ることとなりました。第2週に役員会がありますので、その役員会の場所でまた今後のことを検討をして、皆様にも再度お知らせをしたいと思います。どうぞよろしくお願いをいたします。他に何か報告のある方よろしいですか。それではこれで本日の礼拝を終わります。